2ページ。令和3年度事業報告、決算報告。総括。近年、我が国においては、少子高齢化や人口減少が進み、地域社会を取り巻く環境が大きく変化しています。萩市では、高齢化率が 44.4% となり、地区によっては 50% をはるかに超え、60% から 70% 台という地区もあり、地域を支える担い手の確保が大変厳しい状況になっています。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社協が進める地域福祉事業に大きな影響を及ぼしました。しかし、コロナ禍において社会生活様式に大きな変化はありましたが、その時々に応じた事業推進を行いました。また、感染力の非常に強いオミクロン株の影響により、まん延防止等重点措置が適用されてからは、県や市が発出した感染予防対策に従い、住民主体サービスを実施したり、職員の出勤体制を整え、業務に当たりました。主な取り組み。地域福祉活動。令和3年度は、市内で16カ所目となる地区社会福祉協議会が駒地区で設立されました。高齢化率が 70% を超える中で、住民がそれぞれの役割を持ち、地域福祉活動を進めています。また、萩市地区社協連絡協議会においては、互いの活動内容や課題を共有し、地域福祉環境の整備を目指し、萩市へ提言しました。個別課題へのアプローチでは、様々な理由により、社会参加や大人数で集まることが難しい方を対象にしたミニイベントも開催しました。当日運営は、本会職員だけでなく、地域のボランティアも参加することで、人と交流するきっかけとなり、地域や人とつながること、外出する楽しさを感じていただく手伝いができました。個別相談支援。コロナ禍において、生活困窮者からの相談が激増し、それに伴い、緊急小口資金等、特例貸付の相談や申請が多く、長期的な支援が必要な方への包括的かつ継続的な伴走型での個別支援を行いました。また、判断能力が低下された方や日常生活に不安を感じている方に対し、福祉サービス利用援助や日常的金銭管理サービスなどにて、地域で安心して生活ができるよう支援を行いました。保育事業。大島保育園、萩市越ヶ浜保育園、大井分園、萩市三島保育園の3園の経営をしていますが、園児数が定員を満たさない中、保護者から選ばれる保育園になるために、保育サービスの質の向上に努めています。コロナ禍のため、感染予防対策を徹底し、行事を工夫して取り組むことができました。保育士等処遇改善臨時特例事業により、職員の処遇向上に取り組みました。介護保険事業。介護保険事業では、住民の福祉ニーズに応えるため、訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援の指定、居宅介護サービス等を展開しました。福祉、介護職員、処遇改善、臨時特例事業により、職員の処遇向上に取り組みました。 令和3年度決算概要。表があります。収入・支出の円グラフです。収入から読みます。会費714万8000円、 2.1%。 分担金12万円、 0.1%。 寄付金883万2000円、 2.5%。 経常経費補助金779万3000円、22.5%。 受託金6810万2000円、 19.7%。 貸付事業453万4000円、 1.3%。 事業687万円、 2.0%。介護保険事業5345万円、 15.4%。 保育事業4863万4000円、 14.0%。 障害福祉サービス等事業360万8000円、 1.0%。 その他472万4000円、 1.4%。 積立資金取り崩し585万4000円、 1.7%。 前期繰越金5654万4000円、 16.3%。 収入は以上です。続いて支出の表を読みます。法人運営事業3502万3000円、 10.1%。 地域福祉活動推進事業7319万6000円、 21.1%。 相談支援事業3708万6000円、 10.7%。 在宅介護支援センター395万6000円、 1.1%。 大島保育園2125万9000円、 6.1%。 萩市越ヶ浜保育園大井分園1635万5000円、 4.7%。 介護保険事業5664万8000円、 16.4%。 委託指定管理事業3900万5000円、 11.3%。 次期繰越金6388万5000円、 18.5%。 支出は以上です。総額3億4641万3000円。表終わり。3ページ。令和3年度普段の暮らしの幸せづくり。越ヶ浜地区住民福祉講座の開催。生活支援体制整備事業地域支え合い協議体の中で、越ヶ浜地域の住民が課題として感じている就活について研修会を行いました。他18カ所の協議体でも、地域のニーズを住民の思いと発想をもとに、解決に向けた協議を重ねてきました。ボッチャ体験会への協力。パラスポーツであるボッチャを通して、障害の有無や年齢にかかわらず、 スポーツの楽しさや喜びを分かち合うこと、そして仲間づくりの場となることを目的に開催されました。初心者も多くいましたが、夢中でプレーする姿がたくさん見られました。視覚障害者への代読・代筆支援者養成講座。本回では、視覚に障害のある方へ、居宅時や外出時の代読・代筆支援を行っています。支援者は、本会に支援者として登録された有志の住民です。ガイドヘルパーではありませんが、依頼された方に寄り添う支援を行うため、年に1回研修会を行います。令和3年度は、視覚に障害のある方の生活ぶりを聞いたり、体感的に学んだりしました。萩地域福祉員研修会。地域のアンテナ役として、ご近所さんに変化があった場合などは、関係機関につなげる役をお願いしています。研修会では、消防署や警察署、消費生活センターや民生委員、児童委員、包括支援センターの保健師を招き、様々な場面を想定して、福祉員や一地域住民としてできる対応の仕方を教えていただきました。つながりを絶やさない地域づくり、あなたは一人じゃない。新型コロナで人と顔を合わす機会が減りました。そのような中、地域では小地域福祉活動が積極的に行われています。イベントができなくても、新たなつながりの形を模索し続けています。絵はがきや電話でエールを届ける。コロナ禍で高齢者が集まれない時期、ボランティア団体や地元の中学生が書いたはがきを送ったり、電話で声の訪問を行いました。会えなくても手書きのはがきや電話で話すことで心が温まり、大変喜ばれたようです。高齢者訪問で安否の確認。配食サービスやお誕生月訪問、敬老のお祝いなど、様々な内容で高齢者宅を訪問しています。どこも感染対策として玄関先で長居はしないけれども、顔を見て話すなど工夫しておられます。小地域福祉活動計画の策定。福川須佐地区社協では、地区社協活動の目標を達成するため、地域福祉活動の指針となる小地域福祉活動計画を策定しました。地区社協の考える地域の目指す姿を住民の皆さんと共有し、目標に向かって地域全体で取り組むことが期待されています。